今朝の御言葉をお読みしたいと思います。ルカによる福音書7章の11節から17節まででありま す。新約聖書の115ページであります。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで缶が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。そして近づいて缶に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話は、ユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。2023年の新しい年を迎えて、今朝も与えられた御言葉からご一緒に学びたいと願っています。7章の前半で、病気で死にかけていた百人隊長の部下を癒されたイエス・キリストは、それから間もなくナインという町に行かれました。そこで主イエスは死んで担ぎ出されるところであった、やもめの一人息子を死からよみがえらせてくださったのであります。このように主は死と向き合ってくださったのであります。死、それは私たちも向き合っている問題であります。私たちは死という現実な、厳粛な出来事に対して何もできないもどかしさがあります。私たちにはこの事実を受け入れることしかできないのであります。しかし、今日の御言葉は、そうした私たちに、イエス・キリストが死とどう向き合い、これに打ち勝ってくださったかということが教えられています。今朝の御言葉は、この後の18節以下と密接に結びついています。そこでは、洗礼者ヨハネが、主イエスの噂を聞いて弟子たちに、来たるべき方はあなたでしょうか、と問わせたことが記されています。それに対する主のお答えが22節に記されています。言って、見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである、こう言われました。主キリストが行っておられる御業をヨハネに告げなさいというのでありますが、そこで死者は生き返りということが、イエスキリストをなさった著しい御業の一つとして挙げられています。その意味では、今日の御言葉は主キリストの御業の確かな証言として語られている、そういうことができると思います。はじめに11節、それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちは大勢の群衆も一緒であった、こう言われています。ナインの町はカファルナウムから8時間から9時間ぐらいのところにあった町であったようであります。平野の説教を聞いて感動した群衆が、そこからカファルナウムからナインの町にまでついてきたのかもしれません。12節、イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、缶が担ぎ出されるところであった、こう言われています。主イエス一行は、町の門で死人を運び出す葬列に出会われたのであります。それは、ある母親の一人息子でありました。彼女は12節の後半に、その母親はやもめであったとあるように、 夫はすでに他界していたようであります。一人息子は若者と呼ばれたように働き盛りの青年であったのかもしれません。彼女はこの一人息子と共に生きてきたのであります。一人息子の存在と働きに頼って生きてきたのかもしれません。その一人息子が病気であるか事故であるか何か分かりませんけれども、突然の死を経たようであります。彼女はこの愛する一人息子が死んでしまった、当時の慣習として死体はその日のうちに町の外に運び出すということが行われたようであります。生ける者の間に死があることをよしとしない、そうした人々の思いがあったようであります。死人を運び出す葬列の先頭には息子の母親が立っていたのかもしれません。そしてその葬りの葬列には町の人が大勢そばに付き添っていました。人々は先に夫を失い、今また息子を失った一人息子を亡くしてやもめに同情し、悲しみを共にしていたのであります。当時のことですから、笛や太鼓、雇われた泣き女や泣き男が同伴しておりまして、大変騒々しい一団であったに違いないのであります。けれどもそれはどこまでも死に向かう死の葬列でありまして、悲しみの葬列であることは間違いないのであります。この死の葬列にイエス・キリストを頭とする弟子や大勢の群衆の一行が町の門で向かい合って出会われたのであります。それは考えてみますと不思議な出会いでありました。イエス・キリストはこの死と悲しみの葬列と真正面から向き合われたのであります。それは出来事としてはたまたま出会ったということができるかもしれませんけれども、それ以上のものであります。この福音書を書いたルカはこの出来事が起こるべきして起こった、そう考えているようであります。先には百人隊長の部下が死にかかっているのをお癒しになったように、今またナインの山辺の一人息子の死と主キリストは向き合っておられるのであります。それはこうした死と向き合われるお方が死に定められている私たちにとってどのようなお方であるかということを明かしするためであります。13節で、死はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。母親を見て哀れに思って、もう泣かなくてもよい、これはイエス・キリストの激しい言葉であると思われます。主はこの母親を見て哀れに思ったと言われています。このイエス・キリストのやもめに対する哀れみということが今日の御言葉の一つの中心であります。聖書に哀れみと訳される言葉はたくさんあるのですけれども、ここで哀れみと訳されるスプランクニゾマイという言葉は福音書の三つの例え話以外ではイエス・キリストにのみ使われる言葉であります。この言葉は内臓を意味する言葉でありまして、腹綿がちぎれるほどの深い同情を表す言葉であります。イエス・キリストは愛する一人息子の死に直面して深い悲しみの中にある母親に目を留めて哀れに思った、深く心を動かされもう泣かなくてもよいと言われたのであります。悲しみの渦中にある人にもう泣くな、これは随分無神経な言葉と思われるかもしれません。悲しむ者と共に悲しみ、喜ぶ者と共に喜べ こう教えられている御言葉と矛盾するように感じられるかもしれません。けれどもイエス・キリストの言葉は決して無神経な言葉ではありません。イエス・キリストご自身は彼女の悲しみに激しく心を動かされています。ただそれ以上にイエス・キリストは彼女のそして私たちの悲しみの根源を断とうとしていらっしゃるのであります。ヨハネの福音書の11章に主が愛したラザロのよみがえりの記事が記されています。その11章の33節を言いますとこうあります。主イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。主イエス・キリストの激しい感情の表出が感じられる言葉であります。今日のところも同じではないかと思います。もちろん愛する者を失った彼女や私たちの愛する者との別離の悲しみが否定されるわけではありません。なぜなら主にあって私たちのそうした悲しみは癒され慰めと主にある喜びに変えられるからであります。けれども主を知らない主を見失った中での死の悲しみは人を絶望に陥らせるのであります。主はそうした悲しみの中にあるものにもう泣かなくともよいこう呼びかけられたのであります。旧約聖書の中に今日のところと大変よく似たあるいはこれと重なるような二つの出来事を見ることができます。一つは列王記上の17章の17節以下に見ますエリアの出来事であります。詳しく見ることはしませんけれども列王記17章の17節以下のエリアの出来事サレプタのヤモメの一人息子の死とその生き返りの出来事もう一つは列王記下の4章の32節以下のエリシャの出来事であります。シュネムの女の一人息子の死と生き返りの出来事であります。これらの御言葉は何度読んでも心が大変揺さぶられる慰めに満ちた御言葉であります。イエス・キリストは愛する一人息子の死に深い悲しみを覚えておられるヤモメを見て激しく心が揺さぶられました。腹綿がちぎれるほどの激しい同情と痛みを主は覚えられたのであります。主が覚えられた憐れみは私たちの他者への同情とは異なっています。主の憐れみはそれによってまさに動かされる自らを他者のために与えるほどのものであったそういうことができると思います。そこに生まれる憐れみの心それは決して当たり前のことではありません。むしろ異常なことであります。こうしたイエス・キリストの憐れみ同情ということと対照的にこの当時のギリシャのストア哲学学派においては神は人間の感情に動かされることなど考えもしなかったのであります。神はそのような人間の感情によって動かされない超越した方それが彼らの考える神々であります。人間の感情に動かされる神などは神とは言えない人間に影響を受けない不動の神こそが誠の神であるとこう考えたのであります。私たちもある時さまざまな試練困難の中で神様をそのような方と考えることがあるかもしれません。神様は私のようにちっぽけなもののこうした苦難を見ておられないのではないかそんなふうに考えそんなふうに考えて私たちが祈ることを諦めてしまうそういうことがあるかもしれないと思います。けれどもそうではありません。イエス・キリストが 一人息子を亡くした母親を見て憐れんでくださったということは、イエス・キリストが私たちの悲しみや痛みに心を向け、心を動かされてご自身を与えられる憐れみの主である、そう私たちは知るのであります。ここでイエス・キリストはもう泣かなくともよいと言われました。これは励ましの言葉であります。励ましの言葉であると同時に、これは主の命令の言葉です。もう泣くな、泣いてはならない、こう言われたのであります。ある人が言いました。ここにはイエス・キリストの怒りが感じられるというのであります。それは何かと言いますと、私たちを怯えさせ、絶望的な悲しみを引き起こす死に対するイエス・キリストの怒りであります。ヨハネの福音書の11章の33節で、ラザロの死に悲しむ人々を見て主が激しく憤られた、そのことと重なることであります。そして14節、主イエスは近づいて缶に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まったとこう言われています。当時のユダヤ人たちは死を汚れと考えておりましたから、棺桶に触れるなどありえないことであります。けれどもイエス・キリストは棺に手をお触れになりました。自ら死に触れられたのであります。すると死人を運んでいた行進が止まったのであります。死の葬列が止まったのであります。人は誰も死に向かう動きを止めることができません。けども死が触れられると死に向かう動きが止まったのであります。そしてイエス・キリストは言われました。若者よ、あなたに起きなさい。若者よ、あなたに起きなさい。この起きなさいという言葉は、主の復活を表す言葉と同じ言葉であります。寝ている人を起き上がらせるかのように、死の眠りにあったものを死のところから起き上がらせた。すると死には起き上がって物を言い始めたというのであります。人がしゃべる、人が語るというのは、確かに生きていることの証であります。人は言葉によってコミュニケーションができ、交わりができます。けれども死の世界は、言葉のない世界、沈黙の世界、交わりのない世界だといたしますと、こうしてイエス・キリストは、命と交わりの世界を回復してくださったのである。親にその子を返してくださったことで、親子の交わりをも回復してくださったのであります。こうして、この出来事を見た人々は、皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエス・キリストの出来事に、大預言者の到来を見、神の帰り見、神の訪れを見たというのであります。その意味では、イエス・キリストにおいてこそ、大預言者エリアやエリシャ以上に、モーセのような誠の偉大な預言者、さらに言いますと、メシア、救い主が現れてくださった。そして私たちの間に来てくださった。神様はその民を顧み、尋ねてくださったのであります。先ほど申し上げたギリシャの哲学者の考える神々は、人間のことになどおおよそ関心がありません。そうした人間の感情に動かされない不動の神。しかし、そうしたところに、 生きた信仰など生まれようがないのであります。なぜならそうした神々と人間との間には交わりがない。けれどもイエス・キリストと私たちの関係は決してそうではありません。そこには豊かな命の交わりが与えられるのであります。主による若者のよみがえりのこの御言葉は一つの印的な出来事として語られている、そういうことができるでありましょう。私たちは死を同伴者として生きるものであります。あるいは別の言葉で言いますと、死を背負って生きているものであります。その私たちが、ヨハネ第一の手紙の3章の14節にあるように、ヨハネ第一の手紙の3章の14節、私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。こうあるように、すでに主にあって、死から命へと移っているものであります。すでに主にあって死から命へと移っているもの、あるいは命に担われて生きるものであります。そのことを私たちは信仰によってこそ知るのであります。主は罪の闇の中にある私たちを憐れみ、私たちを顧み訪れてくださいました。クリスマスの予言の御言葉に、この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、こうありますように、御子の誕生を予言する言葉でこう語られたのであります。さらにイエス・キリストは十字架と復活の主であります。イエス・キリストは罪の報酬である死の事実、死の出来事に超然としてはおられません。私たち人間の罪と死の悲惨に無関心ではないのです。主イエスが棺桶に触れられたように、まさに主イエス・キリストはその十字架において私たちの罪を引き受けてくださったのであります。と同時に、イエス・キリストはその死の中からの唯一の初歩としてお蘇りになりました。復活の主であります。大預言者が私たちの間に現れたとは、大預言者が立ってくださった、命の主として立ち上がってくださったということであります。その主イエス・キリストが若者よ起きなさい、こうよみがえりの命に生きよ、こう呼びかけてくださるのであります。イエス・キリストの贖いを信じる信仰によって私たちが義と認められ、罪許され、神の子とされる身分と祝福を得、聖化の恵みに預かるものとされているのであります。こうした恵みに預かることを通して、私たちは、まさに、私たちが死に打つかつ新しい命に生きるものとされている。そのことを私たちは知るのであります。もちろん、ここで生き返らされた一人息子も、やがて私たちと同じように、肉体の死を迎えたに違いないのであります。けれども、この一人息子と共に、私たちもイエス・キリストにあって失われることのない新しい命、復活の命に預かるものとされています。それゆえに私たちは、主キリストにあって死の支配から解放され、主と共に新しい主の命に生きるものとされているのであります。このように、十字架と復活のイエス・キリストを信じて生きるものだけが、主のもう泣かなくてもよい、こういう 命の呼びかけの言葉を御国に生きる命の言葉として聞くことができるのであります。この時代に生きる私たちに世の悲しみがなくなったわけではありません。肉体の死の現実がなくなったわけでもありません。昨年2月から続くロシアプーチン政権によるウクライナへの軍事侵攻というのは混沌とした状態でありますけれども、今もなお収まる気配を見せておりません。加えてロシアによる限定的な仕方でありましても、核兵器の使用への懸念も伝えられるのであります。こうしたウクライナ情勢だけではなくて、これと連動するかのように、隣国中国の軍事増強と台湾への頻繁な軍事威嚇、またアメリカの前トランプ大統領支持者たちによるアメリカを分断するとさえ思えるような過激な運動が激しくなっておる。こうした世界情勢というものがインターネットでつながることによって瞬時に私たちの身近な出来事として伝えられてくるのであります。また身近なところでは今なおコロナ禍が収まる気配を見せておりません。世界経済とともに日本経済も大変不安定さを増しています。こうした時代の中で誰もがこの世界は今後どうなるんだろうか、私たちの生活は、私たちの命は大丈夫だろうか、こういう不安、こうした恐れを抱きつつ生きています。私たちが抱くこうした不安や恐れの根源的な問題は、こうした出来事を通して私たちの生存や命が脅かされている、そう感じるところから生まれる不安や恐れであります。それは究極的には死と死を司る、死を支配する悪魔への本能的な恐れ、こういうことができるかもしれません。私が新学生の時、もう40年以上昔でありますが、六甲に新学校があった時代に、この教会の牧師でありました田中剛治先生が病で召されたのであります。その時、葬儀説教を新学校の初代校長でありました岡田稔先生がしてくださったのであります。コリント第一の手紙の15章の54節から57節から解き明かす大変印象深い説教でした。死は勝利に飲まれてしまった、こういう題でありました。コリント第一の手紙の15章の54節からの御言葉は、この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の時はどこにあるのか。死の時は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエスキリストによって、私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。この御言葉であります。この葬儀説教の中で岡田稔先生はこうおっしゃいました。はじめにこう言われたんですね。私たちはキリスト信者であっても死に対する恐れがあるということを否定できないんじゃないか。それは未知の世界への旅路とか真っ暗闇の中に入っていかなければならない恐怖感とかいう以上に悪魔を恐れる心があるのではないか。悪魔が暗黒の王として暗黒の世界である死後の世界を支配している。そこに入っていることによる悪魔の存在への恐れっていうものがあるのではないか。最初にこう言われましたけども、コリント第一の手紙の15章の54節55節で教えられているのは、死への勝利、死への恐怖というものがはっきりと 死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。こう語られている。神は罪に対して身怒りを持って臨まれるお方であります。ですからパウロはコリント15章の57節で、私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう、こうあるように、イエスキリストの地上の生涯、そのへりくだりの生涯の中で御言葉によって悪魔を退け、何よりも地上の生涯の最後、十字架の死において悪魔を打ち砕いてくださった、こう言われました。ヘブライ人の手紙の2章の14節15節の御言葉は確かにこうあるんですね。ヘブライ人の手紙の2章の14節15節、巫女が血と肉を取り人間性を取りになった。それは死を司る者、死の力を持つ者、あるいは死を武器として持つ者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。こうヘブライ人の手紙は私たちに教えています。福田先生はさらに続けてこう言うんですね。私たちは単に肉体を殺すだけのものを恐れるのではなく、死んだ後に魂を地獄にゲヘナに投げ入れる権威のある方だけを恐れるべきである。聖書の中でいわゆる黙示的な物語の中にこの蛇の問題が出るけれども、いわばイエス・キリストはすでに地上の体の時に悪魔の頭を砕かれておる。悪魔は今ただこの世の中で私たちに対していわば尻尾をピンピンと、いわば最後のあがきのように動かしておりに過ぎないのです。死後の世界に悪魔は何らの力も持たないのです。そこではすでに悪魔自身が全く活力を奪われ、処刑せられておるのです。怖いのは罪とその結果だけです。しかし幸いなことに、我らの主イエスキリストは実にその地上のへりくだりの状態において、特にカルバリの十字架におけるあがないにおいて一切の罪の咎とその結果をあがなってくださっておるのでありますから、我々キリスト教徒にとって死後は何ら恐怖を持って考えるべき状態ではないのですね。それは本当に一切の涙が拭われ一切の恐怖が取り除かれる時なのでございます。我々にとって本当に死後は光り輝く恐怖から全く除かれた勝利の与えられた状態に入るのであります。こういうふうに言われました。大変力強い教理的な慰み満ちた言葉でありました。世にあって私たちにキリスト者に望みきたる信仰の試練としての死というものがなおなくなってはいません。けれどもここで描かれるような絶望に陥らせる悲しみはなくなったのであります。それは主イエスキリストが私たちの罪を背負い、私たちの贖いとなって呪いの死をお受けくださったからであります。そしてその死の中からよみがえり、新しい復活の命を私たちに得させてくださったからであります。私たちの信じあがめるイエス・キリストはご自身を信じ従う私たちを地上の信仰の厳しい戦いの中にあっても、確かに死の絶望から命の希望へと生かし導いてくださる復活の主であります。私たちはどのような先の見えない困難な時代、希望の見えない時代の中にあっても、私の唯一の贖い主であるイエス・キリストを見上げて共に信仰の歩みを続けたい、そう願っています。お祈りをします。憐み深い恵み深い天の神様、 今日もこうして主の日の礼拝においてあなたの御言葉を共に聞くことができ心から感謝します。世にあってさまざま戦いや悩みのある中で私たちがイエス・キリストにあって新しい命新しい希望を持って生きることができますことを感謝します。どうぞこの中にあるもの悩みの中にあるものをあなたが御言葉と聖霊によって励ましてくださいますようにお願いします。新しい年もさまざまな困難がありますけれどもあなたがどうぞ御言葉によって私たちをそしてこの教会を導いてくださいますようお願いします。主の御名によって祈ります。アーメン。